2019年10月20日です。今日は、オープンチャーチということで、たくさんの方に来てもらってます。秋のオープンチャーチオータムフェスタカッコバザーというですね、とにかく長い名前になってしまって、どれが本当なのかというね、全部本当なんですけど、とこの中でオータムフェスタっていうのは何かっていうと、オータムは秋のことですね。フェスタっていうと分かりますか？フェスティバルのことですね、お祭り、ね、祭りのことをフェスタ、フェスティバルと言います。お祭りっていうと屋台が出たり、なんかたこ焼きとかなんか食べたり、ね、そういうなんかただこう出店があって楽しむというのが、お祭りのような、ね、感じがすると思いますけれども、もともと祭りっていうのは祭儀から来ています。祭儀してますか、ね、神様を礼拝するということがフェスティバルの最初の意味なんですね。日本でもそうです。日本のお祭りもそうですよね。何らかの神様をそれぞれに何らかの形で礼拝あるいは参拝わかんないけど何かをするんです。そこからフェスティバルというのが始まる、ね、お祭りが始まる。じゃあ教会においてフェスティバル、お祭りということはつまり礼拝から始まるというね、意味があるので、午前の礼拝をして午後に楽しい時を過ごすというのを一つのスケジュール、一つの予定にしてフェスタ、オータムフェスタと言っています。で、一つのことをね、今日初めて来られた方、あるいはあまり来たことのない方は一つのことだけを覚えてもらいたい。よく来てる人はもうちょっとのことを覚えてもらいたい、ね、一つのことというのは、キリスト教はなぜ十字架がシンボルマークなのかということです、ね、なんでか分かりますか？分からない。十字架というのはイエス・キリストが十字架にかかって死んだこと、それを記念してるんです。死んでしまったってなんでそんなのを記念しなきゃいけないのかって思うかもしれないけど、イエス様は私たちの代わりに死んでくださったっていうのがキリスト教の一番根本の一番基礎になることなんですね。本当は私たちが十字架にかかるはずだった。でもその代わりにキリストが血を流してくれた。十字架という木の上で木の柱に掲げられて私たちの代わりになって死んでくださって、私たちはそのおかげで生きているという、そういうことなんですね。これが分かればキリスト教もほぼ分かったと言っていいと思います、ね、で今日の話、ね、よく来てる人はここからの話をよく聞いてもらいたい、ね、昔々エジプトという国にファラオという王様がいました。ファラオはとっても強く国の人たちをみんな厳しく働かせていました。そのためエジプトは裕福な国でした。王様も裕福でした。その厳しく働かされていた人の中にイスラエル人と呼ばれる民族の人たちがいて、その人たちは奴隷のように働かされていました。このイスラエル人たちはもともとユダヤ地方という今のイスラエルの国の場所に住んでいたのです。ある時イスラエルには雨が全く降らず日照りが続き、作物を全く収穫することができない時期がありました。紀元前1200年頃と言われます。何も食べるものがなくなってしまって今にも死んでしまいそうになったイスラエル人たちは南の国の大きなエジプトという繁栄していた国のところにみんなで行って、 食べるものをもらい、そして生き延びることができた。イスラエル人にとってエジプトは救いでした。しかしそこから何百年という年月が経ったとき、イスラエル人たちは外国人として差別され、虐げられる存在になってしまっていました。奴隷の状態になったのです。彼らは厳しく苦しい労働、仕事をさせられていました。無理やりに働かされて、強制労働をさせられていました。その状況の中で現れたのが、よく聞く名前かもしれませんが、モーセという人です。このモーセはイスラエル人でしたけれども、エジプトの偉いファラオの家に育てられて、賢く人望も厚い人として育ちました。モーセはある日、燃え尽きない芝、木ですね、の前で突然神様の言葉を聞くのです。その言葉は、苦しんでいるイスラエル人たちを救い出すための指導者になりなさいという突然の話でした。モーセは、いや私は無理ですよと、口下手だし、あんまりやりたくないしと言って、立派な人じゃないしと断ったのですが、神様は、いやあなたにはできるから大丈夫、頑張りなさいと言って、彼はやむなくイスラエル人のリーダーになりました。モーセはエジプトの王様ファラオと交渉して、奴隷の身分からイスラエル人たちを解放してくれ、自由にさせてくれと頼み込みます。もちろんファラオの答えはダメ、ノー、解放しないでした。その時何十万人というたくさんのイスラエル人たちがエジプトの労働者として働いていたので、その人たちがみんないなくなってしまうとエジプトが困ってしまうからダメなんだという理由でした。ファラオは、王様は堅くなにイスラエル人の解放、彼らを自由にすることを拒み続けます。モーセは困りました。どうやったら脱出できるかな。すると神様が力を貸してくれました。ファラオの前でいろいろな不思議な技が行われたのです。それによってファラオは、あまりにも不思議な技をする神様がモーセの後ろについているのであればと言って、恐れをなして解放するだろうという、そういう作戦でした。例えばこんな災いがたくさん起こります。ナイル川という大きな川の水が血に変えられたり、カエルやアブやイナゴのような、たくさんの動物、虫とか爬虫類が地を覆ったり、家畜やエジプト人に病気が広がってしまったり、突然雹が降ったり、エジプト中が真っ暗になったり、いろんなことを行いましたが、ファラオはその度に首を縦には振りませんでした。ダメ、脱出はさせない、ずっと言い続けたのです。そこでとうとう神様はやむなく10個目の一番厳しい災いを起こしました。それが、すべての人々の子供を、その一番長男、長子をすべて打ってしまうという厳しいものでした。つまり、病気なのか、何かが、雷や何かが落ちてなのか分かりませんけれども、何らかの方法でエジプトに住む者すべての最初の子供が殺されてしまうという大変に厳しい災いでした。それぐらいしないとファラオの心は動かないだろうという神様の判断でした。これはイスラエル人にとっても耐え難い苦しみだったのです。なんとか避けたい、なんとかこの苦しみから逃れたいとみんなが思っていた。その時神様は イスラエル人たちに約束するのです。神と共にエジプトを出ようと思う者たちは、家の玄関の柱に、カモイってね、焼き尽くす捧げ物の羊の血を塗りなさいと。そうすれば、そこに救われるべき人がいることがわかるので、私は、神様はですね、そこの子供は打たないようにしますよと言った。それでイスラエルの人たちは、うちの子を打たれちゃ大変だって言って、そのカモイに柱に、ね、たくさんこうね、羊の、ね、血を塗った。なぜなら羊の血は、捧げ物の血、お肉の血だったからですね。そしてその夜、イスラエル人は玄関の柱に、羊の血を塗って、その子供たちの命が守られ、救われたのでした。しかしエジプトの方は大変な被害があり、それを見たファラオは、とうとうイスラエル人の解放を約束するということです。エジプトが最も痛みを感じたのがこの10番目の災いでした。この出来事のことを過ぎ越しと言います。主の過ぎ越し。なぜなら神様がイスラエル人の子供たちを過ぎ越したから、通り過ぎていったから。ね、これをパスオーバーっていうね、英語で言います。パスして行ってしまう、オーバーするということですね。でこのお話からじゃあ何がわかるのかということで、2つのことがわかると思います。1つ目、その国の未来、その人々の将来があるかどうかはどうなのかということ。つまり、エジプトという国は、あるいは王様ファラオは、苦しむ人たちの声に耳を傾けず、人の痛みを感じず、労働力の問題で人をずっと虐げ続けてきた、そのようなところに輝かしい将来も未来の展望もないということが、もしかしたらこれは言われているのかもしれない。そして二つ目、これがすごく重要です。それは家の柱に塗られた、つまり木に塗られた血によって、そこにいる人たちが救われたということですね。イエス・キリストの十字架を思い浮かべることができます。イエスのイスラエルの人たちを助けるためのカモイ、木に塗られた血、そして私たちを救うために十字架に掲げられて血を流したキリストの身代わり、そのことをここで思い起こさせるということがこの箇所のメッセージだと思います。十字架の救いのことをいつも思い出しなさいよと、いつまでも忘れることのないようにということがここで言われています。エジプトを脱出したイスラエル人たちはその後は順風満帆に楽しく過ごしたかというと、そうではありません。その後もたくさんの困難がありました。救われた人であっても困難は続くのですけれども、最後は神様の示されるカナンの地にたどり着くことができました。私たちもまた、私たちの生涯もまた、たくさんの困難に見舞われることがありますが、でもこの出エジプトの旅のように、必ず神様が示される場所に私たちはたどり着くことができるのだ。そのことを信じて歩みたいと思います。お祈りいたします。御在天の父なる神様、主の日の礼拝が与えられ感謝をいたします。出エジプト記から御言葉に聞きました。モーセの出来事からキリストの救いについて知ることができました。どうぞ私たちのこれからの歩みを整えて、難しい問題や解決できない壁があっても、それを乗り越えられることを信じさせてください。私たちが囚われている場所から、囚われているところから、その心から解放を与えてください。 これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌第2編の157番。